都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。この間ですね、鍋をつつく機会がありまして、
はい。
まあ、友人と鍋をつついてたんですよ。
はいはい。
ほんならね、その、僕の横に座ってた人がいて、
うん。
で、僕が鍋をつついてる時に、
うん。
まあ、その肉を取りたかったんでしょうね、鍋の。うん、僕が手を出してる奥、から、
うん、
肉を掴んで上にふっと持ち上げて自分の皿へ盛ろうとするんですよ、
うん、
だから僕の腕の上を通過しておくんですよね。
クロスする
ってこと
ね。
そう、
うん、
当然ですけど、
うん、
あの鍋の熱い湯とかが僕の腕にポトトッと落ちるわけですよ。
びしゃびしゃびしゃと
熱
っ、うん、
って言うんですよね。
ま
あ、
なるわ。
あ、すいませんって言って。でもそれってそれって肉をつつく前に、
うん、
一瞬でも思わなかったと思ったの。
っていうか、クロスしてる時点でおかしいと思わないと変なんで。
多分手前に肉がなかったから、奥に肉があったから、肉取りたいっていうだけしか頭なかったんですよ。うん、で、その肉を取って。
取り合いならわかるけど。
そう、ひょいと上げて、うん、腕を通過したもんだから、あたたたたたってなって、ああ、すいません、ぐらいの、
うん。
たまたまみたいな感じで、持ってるんですよ。いや、たまたまじゃなくって、
まあまあ、いや、
普通そうなるよって。少し先の未来がなんで見えないの、わかんないの、うん、っていう気遣いができてないのがむちゃくちゃ腹立って、
うん、
これはどうしつけようかなと思って。
まあまあ、
そう、
しつけた方がいいと思います
。そうだ、呪っちゃおうと思ったんですよね。
もう言っちゃってるけどね。
呪っちゃおうと思って、
うん、呪っちゃうんだ。
毎日毎日ですけど、うん、彼にそれからこう送るんですよ、
うん、
君動画で見る限り、
うん、
体調が悪そうですねって、
うん、
え、そうですか。いや、でも顔色すごい悪いけど、病院とか行ったりとかしてる？持病とかなんかあったりするって、
うん。
実際僕には全くそんな風には見えないんですけど、
うん、
そういう風に言うんですよ、
うん。
そしたら毎日毎日言うもんだから、あ、もしかしたら具合悪くなったかもって言って、
うん、
結果、もう今配信やめちゃったんですけどね。
ガチの呪いのやつだよ、それ。実際にできちゃうやつだからやめてよ、それ。
そうそうそう。
ダメなのよ、言っちゃう。
一番簡単な呪いなんですよね。
そう。
そう。
本格のやつだから。
本格のやつなんですよ。これ実際誰でもできるんですけど、やっちゃダメですけどね。うん、
ダメよ、
うん。やっちゃダメなんですけどね。やっちゃダメなんですけど、人に対して別にその具合悪そうでもないのに嫌な人に。
言い続ける。
言い続ける。そしたら、うん、まあ、やっぱ言霊ですから、人の言葉、そして相手も気になるから、この人がこんだけ言うんだったらもしかしたらほんまに体悪いんかもって思ったりとか、
うん、
本当に人の目線とかも気になるんですよね。あ、こっち向いた、うん、あ、もしかしてこの人も僕のこと体悪いって思ってるのかなって思っちゃって、うん、どんどんどんどん体いい人が悪くなっていくという
メンタル、
そうですね、
潰し、
はい、
うん、
もうやっちゃダメですけど。
ダメですよ、
はい、まあでも
なんで
やっぱり腕をね、
それはでもマジであった話でしょ。
腕を焼かれたまじはマジです
ですよね。
そうそうそうそう、
聞いて記憶あるわ。
呪いはやってない。
呪いはやってない。
呪いやってするわけはない。するわけないけど、腕やられて、その時は、おい、お前何やっとんのお前、少し先の未来を見えんかったんかってちゃんと言いました。
あ、言ったんだっ
け。僕は、言うタイプじゃないですか。
あれ、そう、言うタイプだっけお前。
僕言います、言います。その、相手が超先輩じゃない限り。
うんうん、
いや、超先輩でも言うかな。
うん、
そこまでは強い方しないけど、
うん、
いや、わかるでしょって言いますけどね。
ま、う、あ、
ん
う
ん。そんなことはありました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お便りワングランプリが近いということで、
はい、
ちょっと僕の方でもですね、お便り読んでいこうかなと思いまして、この点ついてるのが岸本さんが読むようなやつよね。
まあ、ストックというか、
目をね、つけてるやつよね。
かか
だそれ以外で、ちょっと読んでいこうかなと思ってまして、うん、僕ね、事前に読むんじゃなくって、この名前で決めようかなと思って。
フィーリングで？
フィーリングで、あ、うん、この人いいっすね。あ、これは お仕事以来だった。お仕事以来のメールです。すいません、うん。これはこれ違うわ。これダメだわ。じゃあこれにしようかな。
うん。
なんかおもろそう。岸本様、林様、林様の奥様、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。タルトタタンゴと申します。 ありがとうございます。
どこが引っかかったの、その名前。
読みづらい名前ね。ひらがなです、全部。タルト、うん、
タタン。
タルトタタンゴ。
タルトタタンってあるんだよね、多分。
あ、そうなんだ。
なんか。
タルトタタンと、じゃあ、タンゴを引っ掛けてタルトタタンゴにしてるんだ。
ユニークな名前ですよ。
今回は私が体験した不思議で、うん、後になると笑えるお話を投稿いたします。
ほう。
これは私が主人と付き合っていた頃のお話です。
うん。
主人は今も昔も掛け事が趣味。私は掛け事なんてしたことはありません、
うん、
ある年の有馬記念の1週間前、うん、職場の忘年会でおじさまたちが酒を飲みながらスポーツ新聞を開き馬について語り合っていました、
うん、
私は掛け事はしたことがないものの楽しそうに話をしているのでそっと新聞を覗いてみると馬の名前が一頭赤く浮かび上がったのです、
うん、
忘れもしません。祭りだごほ、
うん、祭りだごほね。
祭りだごほ、これ有名ですか、うん、馬。
まあまあ、そこそこ。
あ、そうなんですね。うん、もうこうやってね、その初めての、ね、その、まあ、やったこともないような競馬を、やったことないような人が新聞を見て、名前がぐっと上がると。赤くね、うん、祭りだごほ、うん。文字が浮かび上がった不思議さもさることながら、ふざけた名前があるもんだ、と思いつつ、一番近くにいたおじさまに、この馬って強いんですかと聞いて、鼻で笑われたのを覚えています。有名なんですね。うん、その後なぜか職場の社長のお話がスルスル頭に入ってきて、ダイワスカーレットと外人騎手の馬、
うん
うん、かっこ馬の名前忘れましたが、この3頭が頭にこびりつきました。
へ
ー。私は掛け事はしないので買い方がわからない。でも私には主人という掛け事好きがいる、うん、やつなら買えると有馬記念の日に急いで主人の家に行き、
うん、
馬3頭の名前を書いて1000円で買ってほしいとお願いしました、
うん、
三連単っていうやつですかこれは。
三連単が三連服だね、
うん、忘年会でおじさまがしたのと同じ顔をされました、
うん、
ちなみに主人は想像通りスポーツ新聞を広げて、競馬欄に赤ペン先生をしていました、うん、なぜか赤ペンですよね。
まあ見やすいからね、黒ペンだと埋もれちゃって。
必死に食い下がり、新聞の文字が浮かび上がったこと、うん、聞いたことのない競馬用語で語った社長の言葉をすんなり覚えられたこと、
うん、
これ私に買えっていうことだから買ってくださいと懇願しました、
うんうん、
いや、その馬は来ない、だからオッズも低い、そんな来ない馬に1000円つぎ込むバカはいない、やめとけ、
うん、
と怒られました、
うん、
食い下がったものの結局は買ってもらえませんでした、
うん、
そして虚しく出走のファンファーレが鳴り響き、私は涙目になりながらテレビ越しに有馬記念を見ました、
うん、
雨模様の中ドロンコになりながら騎手と馬が一体になって走る、
うん、
涙越しに見ているとあれあれれ嘘でしょといった展開で、
うん、
祭りだゴッホが一着、
うん、
後の勝利者インタビューで海老名騎手が途中モーゼの実戒のように前を走っていた馬が左右に避けて前に出られたんですよ、うんうん、的なことを笑顔で話したのを覚えています、
うん、
買えない悔しさは怒りの悔しさに変わり主人の方を向くと、うん、なぜか主人は私を睨んでいました。
なんで？
そして開口一番、
うん、
なぜ己の信念を貫き通して俺に買えと言い続けなかったんだと怒鳴られマックし立てられました、
うん、
はぁ、あそうじゃねえだろうと思いつつ全てを後の祭り、
うん、
二人でポロポロ涙をこぼしてへこんだことは今となってはいい思い出話です、
うん、
たまーに今でも博打の神様のこれ替え刑事はありますが神の刑事を阻止する男かっこ主人がいるので叶ったことはありません、
うん、
気温差が激しいので体調崩されないようお気をつけください、失礼いたしますというお便りでした。
いい話、
これすごいですよね、
うん、
チモシさんは競馬やるじゃないですか、うん、ちょこちょことね、ま
あ、それも見てたよ多分、うん、祭りだごっ
ほ、祭りだごっほが、うん、ほんでパチンコもいろいろやるし、うん、まあまあそのギャンブルと名付いてるものはまあある程度やってるじゃないですか、ちょこちょことすべてはね、まあ、うん、やってはいますけれども、こういうですね、例えばですけどその新入りの初めてやるような子がですね、
うん
うん、そのラッキーパンチというか
ビギナーズラック
みたいな、そうそう、うん、そういうので当たるってことあるんですか、こういうふう
に。あるよ。ああ、まあ、競馬は俺はあんまり連れて行ったことそんなにないけど、
初心者は1回行ったよね、2回かね、うん、行きましたけど、
パチンコ系はやっぱりめちゃくちゃ多いね、ビギナーズラックで当たるっていうのは、
そのやってて赤くグッと浮かび上がってくるみたいな、これが当たるっていう直感みたいなのあるんですか、うん、
あるわけねえじゃねえかよ、そんなもんあったらもう、あ
の、いやいやいや、
とんでもないことしてるよ俺、
いやいや、
めちゃくちゃ買ってるわ。
あのごめんなさいね、
うん、
知らねえから。
いや
いや、今その周りにいたりしないんですか、
え、
例えば これ絶対来るよというのも赤く上がったんだよって言って、誰もかけてないところに一点かけしてすごい当たるみたいな人はいたりするんですか？
あの、いたよ。
いたんだ。
おじいちゃんで。あのね、その人はね、パチンコやりながら競馬やるみたいな人だったんだけど、
うん、
やりながらっていうのは、打ちながら、競馬もあの、何、スマホとかで買うみたいな人。
両手にバクチ。
そうそうそう。うん、あの、すっげえやっぱり。
当てる？
当ててたね、万馬券で。聞いたらコツがあるっつってて、でなんかやっぱりあのね、その人はね、
うんうん、
あんまりデータを見るとかじゃなくて、数字の羅列みたいなのを見るんだよね。
共感覚みたいな。
あのね、その日あるレース、
はい、
十何レースまであるのよ、うんうん、その
一日ね、
競技場じゃわない、
うん、競馬場
で、
うん、
でその1レースから10レースぐらいまでが、まあ、いわゆるなんていうかメインじゃないレース、
うんうん、
でメインは10とか11とかだったかな、
最後、ね、
最後の方に回されるんだ
よね、うん、はい、
でそのメインに向けてそのレースは買わないけど見とくのよ、
うん、
でそれであの勝ってる馬の数字を見てくる。
今日の勝ち馬の数字を見ていく。
1レースが 2-3 とか、
はいはいはいはい、
2レースが 3-6 とか、うん、でそういうのを見ていくと、あのどの数字が来てるとかっていうの。
でも実際その法則性ってないじゃない、う
ん、ないない、
も
ちろんない。
だって馬そのものの力で勝ってるんだから、
そうそうそうそう、
騎手とね、
うん、
でも関係ないじゃない。
そう、でもそれで当てるの、
うん、でも統計っていう感じでもないし、
統計とも違うんだよ、ね、
だからおじさんの、
ね、レースの流れって言うと、
いやそんなもんないし、だって
その競馬場でその日ある流れがあるっつって。
チーム戦じゃない限りさ、だってそんな絶対ないじゃない、
うん、ないと思うけど、ね、普通はね。
でも当てるっていうことは、なんかおじさんの中で公式があって、
うん、
それでパンパンパンパンと数字打ち込んでいったら、あ、これが当たりますよというのがあるわけだ。
ま、全くないとも言い切れないのは、
うん、
そのレースで同じ競技場でやるから、
うん、
あの要は馬場状態で何枠が有利とかあるのかもしれないとは思うけどね、
うん、そういうことね。
その内側の方が今日は、はいはい、勝ちやすいとかあるかもしれないけど、
うんうんうん、
でもそのレベルでは多分競馬はあんまり動かない、
うん、
競艇とかはかなり重要なんだけどさ、
マー君、
うん、
うちの三男の、
うん、
マー君は借金していて、その借金を競馬で返してるんですよ。
へえ。
そうで、あのもう当てる法則があるんだよ兄ちゃんって言い出して、
うん、
俺もまあ当時、
まあ、みんな言うんだよな法則、
同じように借金をしてたんで、
うん、
どういうことって言ったら、うん、東京とか有名なとこはダメって、当たんないみたいな、
うん、
もう本当に
地方、
そう地方で、うん、なんて言ってたかな、なんかあの
万栄競馬とかかな、
すっごい田舎のやつやと、
うん、
もう走ってるとこなんて見んくて、なんか最初のパドックっつうんでしたっけ、
うん、パドック
パドックでバタバタ震えてるやつが絶対優勝するっつってて、勝ち進むっつってて、
じゃあ馬の
そうそう
コンディションで判断、
ね、そうパドックを見るっつって、うん、で荒れすぎててもダメだと、
うん、
ただあのある程度その勝ち気があって強い馬っていうのはもう馬を見たら性格と足が分かるようになってきたみたいな、
うん、
ずっと見てたらね、でそいつにかけたらもう 100% に近いぐらい勝てるから、俺あの何十万とかぐらい勝ってそれで借金返したんだよって話してたね。
うん、まあまあありそうな話はあるよ、
うん、
あのパドック見んのは上級者でやるから、
ね、見ますよねパドックね、うん、でも彼は別にねそのたくさんやってたわけではなく長くやってたわけじゃない、
うん、
本当短期でやって数十万買って借金返したね。
まあそれにはまんなくてよかったね。
あ、まあね、
それでうまくいってるからそれ今度やり続けるみたいな、
うん、確かに確かに、まあまあそういう
この方はちょくちょくあるんでしょ、暗示、
暗示あるらしい、教えてほしいよな、
教えて、
うん、ね、
もうそれ俺買うわ
あ、いいじゃないですか、
当たってようが外れてようが全然いい、はい、いや買うわ、
買ってくださいそれは。あ、当たってようがね、外れてようがね確かにね
全然。
でも旦那さんも買ったらええのにって思いますけどね。
まあ偶然だろってやっぱ思ってるか、
うん、
あとやっぱ自分、まあ、基本的にギャンブルやる人自分しか信じてないから。
あ、まあね、
そう、人のあれとか聞かないね。
確かに、
うん、
ちょっと次いきますね。っていうなんかちょっと面白そうなんで読ませていただきます、これも。
はい、
岸本さん
岸本さんは書いてあんの？
書いてます。
書いてあんの、ね、
書いてます。
本当に書いてあんの、ね、
これ多分、スープかなんかと間違えたんかな、うん、岸本さん
は。はい、いいよ。
岸本
さ
ん
ですね。はい、
岸本さん、早瀬さん、早瀬さんの奥さん、
うん、
こんにちはって書いてます。
あ、そうですか。
はい。 これ多分みんなをスープなんだと勘違いしてますね。コムタンスープとか多分勘違いしてると
思います。オカルトネーム言ってください。
スミレさんです。
スミレさん、
はい、以前自宅の怖い話でコメントしたそうなんですね。ありがとうございます、はいはい、お便りグランプの話を聞いてこちらで最長1000させてください、
はい、
実家に住んでいた時の話です、うん、ある日お風呂に入ろうと脱衣所で全部服を脱いだタイミングで、
うん、
まあ、スパだからね、
うん、
ゴキブリに出くわしました、
うん、
全裸で防御力もなく武器もないので、いや服着てても武器ないやろ別にそれ。
いやまあまあ、
全裸で防御力はない
の、身近なもの何もないってことね。
武器もないので今回は見逃してやる、うん、物陰に消えるのを見送りました、
うん、
全くどこに行ったかわからなくなるの嫌だったので物陰に行くまでは静かに見ていましたがね、
うん、
次の日お風呂場の電気が暗いのでお風呂場と脱衣所の間のドアを開けて脱衣所からの光を入れながらお風呂に入っていました、
うん、
脱衣所を背にした状態でお風呂に浸かっていると脱衣所の方から視線を感じました。
うん、
うん、と思いそちらに目をやると脱衣所のドアの前に黒い何かがありました、
うん、
そうです、やつです、ゴキブリです、
うん、
ゲッと思いつつお互い身動きせずに見つめ合うとやつは一言ギーと泣いて去っていきました。
ほう、
私はゴキブリの鳴き声、
うん、
ゴキブリって鳴くの、
うん、
私が見るまで待っていたよね、
うん、
もしかして昨日助けた過去見逃したお礼の挨拶に来たのかといろいろ考え、
うん、
翌日友達に助けたゴキブリが挨拶に来たんだよと話すと一笑されました、
うんうん、
ゴキブリに挨拶された不思議な話と思っていますがただの勘違いの偶然かもしれません、
うん、
私はゴキブリを見分ける能力がないので全くのゴキ違いかもしれません、
うん、
でもゴキブリが思考しそして顔を識別したりできるのかと思うととても恐ろしいです、
うん、
最後まで読んでいただきありがとうございましたというお便り。
まあ、
はい、
ゴキブリ
逃がしたら感謝されたみたいな。
あのまずさ、
うん、
ゴキブリを助けたみたいな感じに撮ってるけどさ、
うん、
あのゴキブリからしたら別に助けられた覚えはないよね。
まあまあね、うん、
ただただその
わかります、
普通に素通りされてるだけだから、
うん、まあ助けられたっていうのないだろうけど、僕一個いいですか、うん、毎回言ってるんですけど、うん、僕はゴキブリは殺さないんです、
うん、
そもそも虫はあんま殺さないんですよ。
なんか
蚊ぐらいしか殺さないですね、
うん、
で後の虫っていうのはガーとかも入ってきたらですけど、
うん、
あのティッシュでフッとくるんでそのままストーン逃がすんですよ、
うん
うん、逃がしていて、そしたらゴキブリなんていうのは、
うん、
あのもう家に出なくなるんですよ。
おお、なんかそれ聞いたことあるな、
うん、ゴキブリってむちゃくちゃ多分頭いいと思ってて僕は、
うん、
殺しちゃうとここにやばい人間が住んでるぞと、怖い生き物が住んでるぞと知らないからいっぱい来ちゃうんですよ。あと殺したやつの体臭、
うん、
うん、匂い、スメルっていうのをあの他のゴキブリたちが食いに来るんですよね、
遺体を。体臭っていうか、
そうそう、うまいうまいって
言って、うんことかも食うからな、
うん、そうそうそうそうなんですよ。だからこそゴキブリってのは潰したりして殺しちゃうとその匂いでみんなが寄ってきちゃうんで、
うん、
じゃなくってふっと来るんで逃がすことによって、あそこやっぱりでっかい生き物住んでたでってなったらもう来なくなるんですよね、ゴキブリ。
そんな
やあるって。街でうち出てくないから、ゴキブリは新しい家に住んで。
よく言うのはさ、
うん、
一匹いたらもう何百何千といるよみたいなやつ聞くけどね。
全く出ない、あの家にゴキブリが、例えば家に住み始めて、
うん、
でゴキブリが初めて出ました、
うん、
ファーストね、
うん、
そこで捕まえて逃がすことに成功したら、
うん、
それから僕あの 3,4 年出てないよ、ゴキブリ前の家はな、
うん、
マジで
それが効果あったってことなの、
うん、それは効果あったんだと思います。
うん、
一回も出なかったからマジで、うん、だからゴキブリって賢いと思う、
まあ、学習させるっていうのは、
うん、
まああんのかもしれんな、うん、確かに。
あと金ちゃん、
そんなイメージと
萩本欽一さんがゴキブリ飼ってましたからね。
ああなんかね、あの人、うん、運がどうとかじゃなかった。
いやいやいや、ゴキブリを飼っていて芸を覚えさせてたんですよ。
あ、そうなの。
そう、待てとかって、
うん、
あの餌を置いて待てとやってたんですよ。
うん、
その時に勝俣さんが来られてて家に、
うん、
で目を離したんですよね、ゴキブリというか部屋から出て行ってて、
うん、
さあ勝俣さんゴキブリだって言って殺しちゃったんですよ、
うん、
さあ金ちゃんが来て、何やってんの、
うん、
殺しちゃダメって言って、うん、なんでですかって、俺ゴキブリ飼ってんのよ、うわーペット殺されちゃったーって言って激高したって話が残ってるんですよ、うんう
ん、だから、ね、
ゴキブリってもしかしたらその芸は分かんないけど、萩本さんがもしかしたら勝手に思ってるだけかもしれないけど、 あのゴキブリってすっごい頭いいなと思う。
認識する能力あんのかな。
いや俺はそれはないと思うんだけれども、うん、ここは危ないっていうぐらいは、
うん、まあまあそれはありそうよね、うん、生存のために。できそうだな
とは思いますけどね。ここ入っちゃダメだっていう。
ゴキブリ泣くと思うよ。
うん、
確か泣くんじゃなかったかな。
泣くんだ。
うん、
これもむちゃくちゃ前の漫画になるんですけど、
テラフォーマーズ、
なんでやねん。もっと前、浦安鉄筋家族、
うん、
浦安鉄筋家族の1話でね、うん、ある1話でゴキブリがたくさん入るんですよ、浦安鉄筋家族 の、
うん、
あの家にね、
うん、
入っていったら、あのみんながみんな生活しながら無意識にゴキブリを潰していくんですよ、
うん、
で仲間がどんどん殺されていくんです、
うん、
で最終的にはもう犬にもやられちゃうんですよ、べち潰されて、
うん、
ここはやばい逃げろーって逃げてから、その家にはゴキブリが出なくなったとさって話があるんですよ、
うん、
だからやっぱり恐怖心を与えるとか、
うん、
あそこは危ないっていうのをゴキブリに持たせるっていうのは、
うん、
あの効果があるんだぞっていうのを漫画でも書いてるんですよね、
うん、
もしかしたらあれって実体験かもしれないなと思って。
殺してるってこと
ですか。最終的にだから全部殺して最終的に一匹逃がすんですよ。
あ、一匹だけが
確か、
うんうん、
だからそこはやばいぞって言って、で犬に潰されるからなんかなんですけど、うんう
んうん、なるほど、ね、
そういうのもあったりするので、ほんまあるかもしれないね。ゴキブリって僕らが思ってるより頭いいかもしれない。
うん、
うん、
まあ優秀ではあると思うよ、あ
の、うん、
生存における、
まあね、
能力は高いと思う、うん、
ずっといるわけですからこの地球に。
あの水飲むのよあいつ。
チューチュー
ってね。もうあれがもう無理、
うん、水飲むし
食うっつ
や、うん、飯食うしな、ちゃんとな、うんうん、
でもじゃ一匹いたら寝れねえし俺。
あ、そう、
うん、
僕全然大丈夫ですね。
もう絶対そいつ見つけるまで。
田舎なんでうちはね、虫出るのが当たり前なんで、
うん、
蛇とかモグラとかも出てましたし、なんともあんま思わないですけどね。だからこそまあ逃がすんですけど、
うん、
次行きます。
はい、
次最後でございます。件名が面白いんですよ、
うん、
これは幽霊バスかもしれない、
うん、
っていう件名です。
はい、
早瀬さんの重度の天然の可愛い奥様、
うん、
同居の幽霊様、呪物さんたち、岸本さん、こんにちは、
うん、
ジブリみたいな挨拶するな。みんなこんにちはみたいな。
パーティーに入れてるね、いろいろ。
最近 CM に林さんが出ていると思ったら山崎賢人くんでした。よく言われますよね。よく言われます、
うん、
ところで幽霊新幹線の話を聞いて、若い頃にある人から聞いた話を思い出しました。もう普通すぎて流します、はいはい、こんなのは、
うん、
当時私はお酒を飲めるようになろうと週末は頑張ってバーに通っていたのです、
うん、
若い時はありますよね、なんか自分の行きつけのバーを見つけるみたいなね、
うん、うん、まあまあ
僕も
ねえけど俺は
僕もやろうと思って失敗して飲めないんでやめましたけど、うん、まあまあ、そこで知り合った同い年の女性と何度か話すうちに、
うん、
ある日こんな話を彼女がしてくれました、
はいはい、
彼女の名前忘れてしまったので A さんとします。その日 A さんは次の日が休みということで仕事帰りにお酒を飲み、ほろ酔い加減で深夜の川沿いの道を歩いていました、
うん、
すると不意に後ろから若い女性に、すいません、バス停はどこですかと尋ねられました、
うん、
A さんがバス停がここの下の道にあることを教えると、女性は礼を言い、うん、A さんの先を歩き出しました、
うんうん、
ん？あれ？でもこの時間はもうバスないじゃんとすぐに気がついた A さんは女性にそのことを伝えようとしましたが、女性はもう数メートル先を歩いているので、 A さんはちょっと待って、バスもうないからと声をかけました。
うん、
しかし女性はどんどん離れていきます。女性は普通に歩いているのに小走りになった A さんをどんどん引き離していくのです、
うん、
そしてあっという間に姿が遠くに小さくなり見えなくなってしまったとのことです。
はいはい、
何今の。あっけに取られた A さんは家に帰るとまだ起きていた妹にそのことを全て話しました、
うん、
次の日か数日後かは忘れましたが、 A さんが寝坊していると妹が部屋に入ってきました。
うん、
お姉ちゃんが見たのこれじゃない？妹が持っていたのは新聞とより地域の河原版。そこに書かれていた記事は深夜に川沿いの下の道を走る幽霊バスについてでした。A さんは絶対これだ、あの女の人はこのバスに乗ろうとしていたんだ、
うん、
と確信したそうです、
うん、
A さんの住んでいたところは足立区や葛飾区など東京の右上の方だったと記憶しています、
うん、
川沿いの下の道でバス停があるというと限られてくると思います。地元の人は知っているのでしょうか。その足の速い女性は競歩の選手で、う 生きている人だった可能性もありますが、私は幽霊だと信じたいですね。ところで幽霊バスの運転手はどんな方なんでしょう。死後の旅は楽しい方がいいのでバスガイドもいてほしいです。最後まで読んでください、ありがとうございました、というお話なんですけど、この地域の河原版知りたいですよね、
うん、
なぜ幽霊バスについて取り上げてたのか、詳細書かれていたのか、
それは現実にあったってことだよね、その、
まあ、体験談が他にもあったってことよねとか、うん、なんかそういう話が残っている、伝承として残っているみたいな、まあバスなんでね、最近の話だと思いますけれども、面白いですよねこういうのもね、うん、
なんか地元の人とかはちょっと知ってるかもね、その辺の近所の人は、
そこ、はい、いやそうです
ね、有名であそこってなるかもしれない。
この人はあの緊張の夏っていう名前でしたね。
あ、え、なんでそんな急に出てくるの。あ、そういうことね、メールの種類によって上に出るやつ、
はい、そうです、緊張の夏さんでした、
うん、いや別にいいよ。なんでその忘れた。
緊張の、
ね、読むの、うん、
緊張の夏って書いてますね。
まあでも、うん、ちょっとこの人の目線面白いなと思ったのは、
うん、
確かに運転手どんな人なんだろうってちょっと気になるの、うん、言われたら。
そうですね、バスね、なんか霊言の来たろでありそうな話やな。
あの、うん、運転手いないのかな。
あ、よくなんか昔のさ階段みたいなやつあるよね、うん、なんかバス乗ってていつまで立っても全然バス止まらんから、おい何してんだバスガイドって言って、バスガイドじゃない、バス運転手って言ってパッパッパーと前行ったら、うん、乗ってないみたいな、
うん、
勝手にハンドルが動いてるみたいなね、なんか古い
猫バスみたいな、
そうそう話であったりしますけど、うん、そんなんとかかもしれないし、まあ死後の旅は楽しい方がいいですのでバスガイドもいてほしいですって発想がいいわ、うん、またこれね、
まあでもあれよね、あのもし仮に、
うん、
幽霊バスが止まったとしてさ、
はい、
自分の目の前に、
うん、
乗るかなっていうところよね。
乗るかも。絶対幽霊バスって分かってたら乗るかも。
噂レベルで知ってるぐらいで、
うんうん、
絶対乗る、朝鮮に行ってるみたいな感じだったら
絶対乗る、絶対乗る、
うん、
絶対乗る、ですぐ降りる。
絶対降りられるかは
分
か
んないよ。いや、降ります、絶対降りる、絶対降りる。
どうなるかはね。
だからもう入るときに動線は確認しますよね。窓は開いてるかみたいな、
うん、
ただその窓開いてなくて入った時に全然窓開かない、窓開かないとかって言うかもしれない、
うん、
僕ね、
うん、
あの絶対に死にたくないんで、
うん、
ね施設とか入ったりとか映画館もそうですけど、うん、全部そうなんですけど、あの非常口に一番どこが近いかって絶対見るんですよ、
うん、
死にたくないんで多分バス入る時もそうなると思いますね、うん、だから窓開いてるか逃げられそっからまあ、飛び出せば逃げられるしとかっていう風に見て、もし窓開いてたら入るかもね、
うんうんうん、
あと中入ってる人が俺より弱そうかとかいろいろ考えるかも、持ってる人が
大体あるよね、一人よね、こういう乗り物系のやつって、
うん、そうね、一、うん、人で、
でなんで誰もいないんだろうと思いながら
みたいな、うとうとして寝ちゃってふって目覚めたらもう満員で、
うん、
えっと思ったらみんな下向いてて暗くってみたいなね、誰も降りない、止まらない、
うん、
うん、
序盤はねやっぱり一人で乗ること多いよね、
うん、
タクシーとかバスとか、
ね、うんうん、海外じゃあるあるですけどね、
何が
全然
いない
時間に来ないとか、泊まる予定のところに泊まらないとか、
うんうん、確かに
もう怖かったもんね、
だって目の前で無視するのとかあるっていうからね、するする、
あとあのさらわれたと思ったもんね、マジで
誰が
バス乗って泊まんねえから、
えそなんで泊まんないの、
いや
押さないから、
いや幼いからじゃない、普通に無視
なんだってどういうこと、うん、誰のメリットにもなんないじゃん、
だから終点があるとしましょうよ、
うん、
止まんねえんすよ
終点で、
全そう
終点で止まんないでどうするの、
止まんねえの、ぐるーっと回って違うバス停で止まったりするの、自分が行きたいとことか
いや
マッチで意味わかんないっすよ、
機能してないじゃんバスとして、
ミャンマーとか、ええ どうしてって聞いたら、
うん、
こっちの方が家に近いし俺のとかマジ普通に言うんですよ、あとうまい飯屋があるから案内しようと思ってとかマジで言うんですよ、
へ
いやちょちょちょ俺の目的地から離れてるからまたこっからタクシー捕まえんといかんやんって言っても、うん、おーみたいな、
知らんしみたいな、
いやいや別に俺が飯食うしみたいな、
俺のバスだし、
そうそうそうそう、俺のバスってゆずが出してそうやな僕のバスみたいな、
さよならバス、
ね、さよならバスか、ああそうです、僕全然ちょっとゆず詳しくなくって、
うん、
そこから来たとか、まあまあこういうねいろいろな幽霊バスやらゴキブリやら、はい、最初はちょっと忘れちゃいました、何の話だっけ最初は ですね。あれだ、バクチ。
あ、バクチ、ね。
バクチの話もね、いろいろ面白かったです、すごくね。はい、これなんかいいですね、タイトルとか名前だけでね当てていって結構当たりじゃないですか今回、
まあ、
引き強かったと思う。
よかった、比較的読みやすいやつで、
うんね、そうそう、面白かったなと思います、うん、はい、以上です、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。